From the conference center at Temple Square in
ソルトレークシティテンプルスクエアのカンファレンスセンターから末日聖徒イエス・キリスト教会第184回半期総大会の神権部会の模様をお届けします。この部会の音楽はユタ州プロボ宣教師訓練センターの神権者聖歌隊がお届けします。
President Henry B. Eyring,
大官庁会第一顧問のヘンリー・ B. アイリング官庁が今夜の神権部会の司会を務めます。兄弟の皆さんを末日聖徒イエス・キリスト教会第184回半期総大会の神権部会に歓迎します。この大会の管理者であるトーマス・ S ・モンソン大官庁から私がこの部会の司会をするように依頼されました。この集会の模様は衛星中継を通じて世界中の多くの場所にいる神権者の皆さんに伝えられています。この部会の音楽を担当するのはユタ州プロボにある宣教師訓練センターの神権者聖歌隊です。指揮はライアン・エンゲットとエルモ・ケック、オルガニストはクレイ・クリスチャンセンです。開会にあたり聖歌隊が Rise up, O men of God、 立ち上がれ O 神の男たちを歌います。開会の祈りは70人のブルース・ A ・カールソン長老が捧げます。
God, our eternal Father,
永遠の天のお父様、
この総大会の第4部会である真剣部会に集い、また真剣によって神の力が現れていることを感謝いたします。私たちが助けを必要としている人を助けるその義務に携わることができますように、また神の子供たちを助けることができますように、イエス・キリストの贖いと、また主の祝福に感謝いたします。預言者が与えられていることを感謝いたします。私たちが聞く耳を持ち、また見る目を持つことができますように、また学んだことを勤勉に行う勇気を持つことができますように祝福してください。イエス・キリストの御名によりお祈り申し上げます。アーメン。
これから聖歌隊が子供の歌集から宣教師の歌をメドレーで歌います。聖歌隊の歌の後、十二使徒定員会のクエンティン・エル・クック長老からお話を聞きます。その後、七十人会長会のクレイグ・ C ・クリステンセン長老からお話を聞きます。その後、管理ビショップ・リック第二顧問のリーン・ M ・デイビースビショップがお話しします。
Thank you for that touching.
素晴らしい心揺さぶる歌に感謝申し上げます。愛する兄弟の皆さん、今晩私は決断と選択についていささかの勧告をしたいと願っています。私は若い頃サンフランシスコで弁護士をしていました。勤めていた事務所はチャーリー・ブラウンというテレビ番組の制作会社の法律業務をしていて、私は作者のチャールズ・シュルツとチャーリー・ブラウンやルーシー、スヌーピーなどが登場する漫画ピーナッツシリーズのファンになりました。私の好きなその漫画の一コマにルーシーが登場します。チャーリー・ブラウンの野球チームが試合で大切な局面を迎えたとき、ルーシーはライトを守っていました。そして高いフライが上がって彼女のところへ飛んでいきました。9回も2アウトでしたので、ルーシーがそのボールをキャッチすればチームの勝利、落としたら負けが決まります。チーム全員がルーシーの周りに集まり、落ちてくるボールを見つめています。ルーシーは考えます。もしこのボールをキャッチできたら私は英雄だわ、でも失敗したら間抜けだわ。ボールが落ちてきてみんなが見つめる中、ルーシーはボールを落とします。チャーリー・ブラウンはグローブを地面に叩きつけて悔しがります。するとルーシーはチームメイトを見渡して腰に手を当てこう言います。私がキャッチできるとでも思ってたの？我が国の外交政策が気がかりでそれどころじゃなかったわ。ルーシーはフライを何年も取り損ねていました。彼女はその度に新しい言い訳を考えます。いつもユーモラスではあるものの、言い訳は正当化でしかありません。ボールを落とした理由にはなっていません。トーマス・S・モンソン大官庁はたびたび決断は行く末を決めると言っています。今晩私は同じ思いで、いかなる正当化も良しとしないよう勧告します。正当化は義にかなった決断、特にイエス・キリストに仕える決断の妨げとなります。イザヤ書では悪を捨て善を選ぶよう教えられています。この教えは今の時代において特に重要であると感じます。現代はサタンが数多くの新しい巧妙な方法を使って人の心の中で荒れ狂っているため、自分の公言する目標や目的からずれないよう選択と決断を慎重に行うべき時代です。戒めに対する確固たる決意と神聖な制約に厳格に従うことが必要です。正当化によって神殿のエンダウメントや伝道神殿結婚が妨げられるなら、正当化は特に有害です。そうした目標の価値を信じていると公言しながら、その目標の達成に必要な日々の実践を怠っているとしたら、実に悲惨なことです。若い人の中には神殿結婚が目標だと公言しながら、神殿結婚にふさわしい人と付き合っていない人がいます。デートすらしない人もいます。独身男性の皆さん、適齢期を超えてなお独身でいるとしたら、その期間が長ければ長いほど独身生活が気楽になります。しかし本当はそうあるべきではありません。どうぞ神殿結婚という目標に結びつく霊的かつ社交的な活動に熱心に携わるようにしてください。中には教育を収めて仕事に就くまで結婚を引き延ばす人もいます。世の中で広く受け入れられているこの考え方は、信仰を反映したものでも、現代の預言者の勧告に従うものでも、健全な教義と両立するものでもありません。私が最近知り合ったある10代の若い男性の目標は、伝道に出て教育を受け神殿で結婚し幸福な家族を作ることでした。その目標を心から嬉しく思いましたが、話が進むにつれ彼が実際にしている行為や選択が目標とは矛盾していることが分かりました。彼が心から伝道に出たくて重大な罪は犯さないように努めていることは感じられました。しかし彼の日々の行動はやがて直面する肉体的、情緒的、社会的、知的、霊的な課題への備えとはなっていませんでした。彼は熱心に働くということが身についていませんでした。学校やセミナリーでも真面目に勉強していませんでした。教会に出席してもモルモン書を読んでいませんでした。多くの時間をテレビゲームやソーシャルネットワーク、ソーシャルメディアに使っていました。伝道に出れば十分だと考えていました。若い男性の皆さん、キリストの使者となるためにふさわしい行いを積み、 真剣に備えようと改めて決意してください。私の心配は大きな節目の決断だけでなく、日常生活の一見ありふれた決断も含みます。こうした決断を下す際には、節度とバランス、とりわけ知恵を重視する必要があります。正当化を決して良しとせず、最善の選択をすることが大切です。節度、バランス、知恵を必要とする良い例としてインターネットがあります。インターネットは伝道活動、神権の責任、神殿儀式のための先祖の探求、その他たくさんのことに利用できます。善を行う可能性が広がります。同時にインターネットにはポルノグラフィーや残酷な言葉、噂など多くの邪悪な内容を永遠と伝える力もあります。その先の総大会でランドル・エル・リッド兄弟がインターネットについて力強く教えたように、時間を浪費し皆さんの可能性を摘み取ってつまらないことに際限なくとらわれてしまう可能性もあります。気をそらす者、義に敵対する者はインターネットだけでなく至る所に存在します。その影響は青少年だけでなく全ての人に及んでいます。世界は今文字通り混乱の中にあります。果てしない娯楽と不道徳、崩壊した生活の病的な描写が周囲を取り巻いています。これはメディアの中では普通のこととして扱われています。ベドナ長老は教会に対してソーシャルメディアを活用する際に自らを偽らないように警告しました。著名な思想家アーサー・シー・ブルック氏もこの点を強調しています。彼によればソーシャルメディアを使うとき、私たちは学校や職場での辛い面よりも楽しい面を伝える傾向があるそうです。部分的で時に誇張や見せかけが入ります。そのような生活ぶりをシェアし、仲間の見せかけの生活を見て時間を浪費します。ブルックス氏は断言します。自分を実際より幸福に見せることに時間を費やし、自分よりも幸福そうな人を見ることに残りの時間を費やすなら、間違いなく気分が悪くなるでしょう。時々私たちは軽薄な愚行と意味のない騒音と終わりのない論争の海に溺れていると感じます。音量を落とし実態を調べたら、永遠の進歩のためになるものはほとんどありません。ある父親はこうしたものに触れたがる子供に懸命に問いかけます。それをやったらもっと立派な人間になれるのかい。大小にかかわらず、福音の精神と相入れない間違った選択を正当化し始めると、必要な祝福や守りを失い、しばしば罪の罠に陥り、あっさりと道を見失います。特に心配するのは愚かな行いと何でも新しい流行に惹かれることです。教会ではあらゆる真理や知識の獲得を奨励していますが、神の計画とイエス・キリストの不可欠な役割から文化や知識、社会習慣が離れると、その社会の崩壊は避けられません。現在、特に科学と通信の分野で大きな進歩が見られる反面で、基本的な価値観が脅かされ、相対的な幸福感が衰えています。アテネのアレオパゴス評議所で話すよう招かれた使徒パウロは、現代人と同じように知性を誇りながらも誠の知恵に欠ける人々の存在に気づきました。使徒行伝にはこう記されています。一体アテネ人もそこに滞在している外国人も、皆何か耳新しいことを話したり聞いたりすることのみに時を過ごしていた。パウロが強調したのはイエス・キリストの復活でした。パウロの話が宗教的なものだと分かると、人は彼をあざけり無視して、このことについてはいずれまた聞くことにすると言いました。パウロは成功を収めることなくアテネを去りました。これについてフレデリック・ファーラー司教はこう書きました。パウロはアテネには教会を設立せず、アテネ人に向けた書簡も残しませんでした。時々アテネの近くを通過しましたが、再び足を踏み入れることはありませんでした。ダリン・ H ・オークス長老の良いこと、より良いこと、最も良いことを区別しようという霊感あふれるメッセージは、優先順位を評価する上で実に効果的です。 多くの選択肢は悪いことではありません。しかしそのためにすべての時間が奪われ、最も良い選択ができなくなったら注意が必要です。たとえ価値ある物事でも、それが最も大事な目標を邪魔していないか評価する必要があります。私は10代の頃、父と交わした会話が忘れられません。若い人たちは就職や家族の扶養といった長期的かつ重要な目標に十分に関心を寄せて準備していないと父は考えていました。意義ある学業と将来に備えた労働経験は常に父の進める優先順位の上位に入っていました。ディベートや生徒会などの課外活動は私の重要な目標と直接関係があると考えていました。私がいろいろなスポーツに家内の時間を費やしていることについては、父はやや懐疑的でした。父は運動が体力と忍耐力を養い、チームワークも教えてくれることを知っていましたが、一つの競技を短期間に集中して行う方が良いと考えていたようです。スポーツは良いものだが、私にとって最も良いものではないと父は考えていました。大切な長期的目標を犠牲にしてまで地域の名声を得ることを重視するスポーツもあることを心配していました。ルーシーの野球の場面が好きなのは、父に言わせれば、私自身ボールを取れるか心配するよりも外交政策を勉強するべきだったからです。ただし母の方はスポーツを愛していて、入院でもしない限り私の試合を見逃すことなどありえないほどでした。私は父の忠告に従い、大学ではスポーツはしないと決意していました。ところが高校のフットボール部の監督から連絡があり、スタンフォード大学のフットボール部の監督が私とマーリン・オルセンに会いたがっていると告げました。マーリンはローガン高校のフットボールのチームでプレーした全米級の選手でした。私も同じチームでクォーターバックをしていました。マーリンは高校在学中、全米中のフットボールの有名大学から勧誘を受けていました。大学時代に彼は全米最高のラインマンに選ばれ受賞しました。最終的にプロフットボールのドラフト3位の指名を受け、14年連続でプロボールの選手に選ばれ、1982年にプロフットボールの殿堂にその名を刻みました。スタンフォード大学の監督との会食はユタ州ローガンのレストランで行われました。監督は最初に握手を交わした後、二度と私を見ませんでした。終始マーリンに話しかけ、私を無視しました。昼食が終わって、初めて私の方に向き直りましたが、もう私の名前を覚えていませんでした。それからマーリンにこう告げました。もし君がスタンフォード大学を選んで友人も一緒に連れてきたかったら、彼は学校の成績は優秀だから何とかできると思うよ。この経験から私は父の賢明な忠告に従う決意をしました。私はスポーツへの参加やインターネットや価値ある活動に水を差すつもりはありません。そうした活動には節度とバランスと知恵が必要だと言いたいのです。懸命に活用すれば人生を豊かにしてくれます。しかし年齢を問わず、すべての人々に申し上げたいのは、目標や目的をもう一度見直し、さらに自制することです。日々の行いや選択は目標と一致したものでなければなりません。正当化や気をそらすものを乗り越える必要があります。特にイエス・キリストに仕えるという制約と矛盾しない選択をすることが大切です。いかなる理由があっても目標から目を離すことはできません。この世の生涯は神に合う備えをする時です。私たちは幸福で喜びあふれる民です。優れたユーモアのセンスを評価していますし、友人や家族とのんびり過ごす時間も大切にします。しかし私たちが認識しなければならないのは、私たちは人生をどう過ごすべきか、またあらゆる選択をする際に元となる真面目な目的を持っているということです。気をそらすもの、正当化は進歩を妨げるという点で有害ですが、それがイエス・キリストとその教会を信じる信仰を弱めるとしたら、実に悲惨なことです。神経を持つ私たちが主の技に働く者に求められる気高い目的に一致した行いができるよう祈っています。あらゆる面でイエスの証に応しくあるかどうかが、火の境か星の境の王国へ行くのかを振り分けるテストであることを忘れないでください。 その振り分けの結果、火の境のが川に つきたいものだと願っています。主の人の一人として食材が現実のものであり、イエス・キリストが神の業を行っておられることを熱く明かします。イエス・キリストの御名により、アーメン。
My dear brethren, we are continually... 愛する兄弟の皆さん、私たちはモンソン大官庁の個人的な模範と神権の奉仕により絶えず鼓舞されています。数人の執事が大官庁のどのような点を最も尊敬しますかと聞かれました。ある執事は大官庁が子供の頃貧しい子供たちにおもちゃをあげたことだと言いました。もう一人は夫を亡くした多くのワード会員を世話したことを挙げました。そして3人目は若くして使徒に召されてからずっと世界各地の人々を祝福してきたことを話しました。もう一人がこう言いました。一番素晴らしいと思うのは大官庁の強い証です。本当に私たちは皆救い主に対する大官庁の特別な証と御霊の導きを常に従う彼の献身的な姿勢を感じてきました。大官庁は経験を語るたびに福音を一層十分に実践し、個人の証を求め強めるように進めています。最近の総大会で言われたことを思い出してください。間違った方向を引っ込むあらゆる力に抵抗する強さを持つために、私たちは個人の証を持つ必要があります。12歳であれ、112歳であれ、あるいはその間の何歳であれ、福音は信じてあることを自分で知ることができます。私のメッセージは112歳よりも12歳に近い人たちに受けたものですが、誰にでも当てはまります。大官庁の言葉に答えて皆さんに問いたいと思います。福音が真実であることを自分で知っているでしょうか。自分の証が本当に自分のものであると言えるでしょうか。再び大官庁の言葉から引用しましょう。救い主と福音に対する強い証が周囲の罪悪から守っていることをはっきりと申し上げます。これらの証をまだ持っていなければ、その証を得るために必要なことをしてください。自分の証を得ることは不可欠です。人の証にいつまでも頼ることはできないからです。イエス・キリストの回復された福音が真実であることを自分で知ることは、人生最大の喜びに満ちた経験の一つです。はじめは私たちは母がそれを知っていたことを疑いませんといった若い兵士たちのように人の証に頼るかもしれません。それは良い出発点ですが、先へ進まなければなりません。力強く福音に生きるには、自分の証を受け強める以上に大切なことはありません。アリマのように自分自身で知っていると言えるようにならなければなりません。アルマはこう述べています。私たちがこのようにしてこれらのことが確かで真実であるのを知ったと思うか。神の御霊によって知らされているのである。私は自分で知ることができるように幾日もの間断食して祈ってきた。そしてこれらは真実であるのを私は今自分で知っている。アルマのようにニーファイも自分で真理を知りました。父親が多くの霊的な経験を語るのを聞き、ニーファイは父が知っていることを知りたいと思いました。単なる好奇心ではなく、飢え渇くように求めたのです。若かったにもかかわらず、神の奥義を知りたいという望みを抱いていました。聖霊の力によって、このようなことを見聞きし、また知りたいと思ったのです。思いにふけりながら腰を下ろしていたとき、主の御霊に捉えられて高い山へ連れて行かれ、あなたは何を望んでいるのかと問われました。ニーファイは父の見たことを見たいと望んでいますと答えました。ニーファイは信じる心と熱心な努力の上に素晴らしい経験をしました。将来を切る救い主イエス・キリストの降誕、生涯、十字架上の死についての証を受け、末日にモルモン書を読んでて福音が回復される次元を見ました。これらはすべて自分で知りたいと心から望んだ結果です。 ニーファイのように預言者ジョセフ・スミスもとても若かった頃、霊的な真理について心の中で深く考えました。その頃ジョセフは大きな不安を感じていました。宗教に関して相反する教えに囲まれていたからです。どの教会が正しいか知りたいと思い、そして知恵に不足しているものがあれば神に願い求めるがよいという聖書の言葉に従い、答えを求めて自ら行動しました。1820年の春、ある晴れた日の朝、森に入ってひざまずき祈ったのです。その信仰ゆえに、また神が特別な任務を用意しておられたために、ジョセフは神と恩子の栄光をあふれる事件を受け、自分がなすべきことを自分で知ることができたのです。ジョセフの経験の中に自分の証を強める際に応用できる手本があることがお分かりでしょうか。ジョセフは聖文が心に染み込むようにしました。聖文について深く考え、自分の状況に当てはめました。そして学んだことを実行したのです。その結果、素晴らしい最初の次元とその後に続く全ての出来事でした。この教会はまさしく14歳の農家の少年をはじめ、誰でも神に願い求め祈りの答えを受けられるという原則に基づいて創設されたのです。福音についての証は自分にとって最も大切なものであると教会が述べるのをよく目にします。証とは聖霊の力によって授かれる神からの神聖な賜物です。福音について学び、祈り、福音に生きるときに受ける穏やかな揺るぎない確信です。自分が学びを行っていることが正しいということを聖霊が心に証しくださっているという気持ちです。証とは照明器具のようなものだという人もいます。つけるか消すか、つまり証を持っているか持っていないかだと。実際には証は木のようにさまざまな段階を経て成長します。合衆国西部のレッドウッド国立公園に地上で最も高いセコイアの木があります。そうした巨木の下に立ち、それは小さな種から成長していくことを考えると驚嘆せざるを得ません。私たちの証も同じです。はじめは一つの霊的な経験かもしれませんが、長い時間かけて絶えず養いを育て、霊的な経験を重ねるうちに成長して大きくなっていくのです。ですから預言者アルマが証を捨てる方法を説明するとき、種が成長して木になることに語ったのは自然なことです。アルマは述べています。コロナ禍に場所を設けて種を植えるようにするならば、あなた方は不信仰によってそれを捨てるようなことがなければ、その種は心の中で膨らみ始めるであろう。そして種が膨らみ始めるというのを感じると心の中で思うであろう。これは良い種、すなわち御言葉は良いものに違いない。これは心を広げ、理解力に光を注ぎ、誠にそれは私に良い気持ちを与え始めている。多くの場合、証はこのように始まります。光が注ぎ込むような神聖な確信は、神の御言葉が真実であることを示しています。こうした気持ちは素晴らしいものですが、まだ始まりに過ぎません。証を育てる努力は続きます。セコイアの小さな芽が地面から出ただけでは巨木に成長するためのプロセスが完了していないのと同じです。最初に経験する霊的な流しを無視したり、成分を研究し祈り御霊を感じる経験を求めることによって霊的な促しを養い育てなければ、確信は弱まり、証は消えてしまうのです。アルマはこう述べています。その木に構わず養い育てることに心を配らなければ根付くことはないであろう。太陽の暑さがその木を熱すると根がないので枯れてしまうであろう。そこであなた方はその木を抜いて捨てる。証は木が成長するのと同じように、絶えず世話をして熱心に努力する成果として少しずつほとんど気づかないうちに成長します。アルマは約束しています。御言葉に養いを与えれば、すなわち木が成長を始めるときに信仰を働かせて、その実を期待しながら養いを与えれば、それは根付くであろう。そしてそれは成長して永遠の命をもたらす木になるであろう。 私の証はモルモン書の詩を実践し深く考えることによって成長し始めました。ひざまずいて神に祈り求めると、読んでいる書物が真実であると聖霊が心に明かしてくださいました。最初に感じたこの証は企画となり、福音のその他の真理の証も得られました。モーソン大官庁の次の教えの通りです。モルモン書が真実であることを知れば、ジュエス・スミスが確かな預言者で永遠の死なる神とその御子イエス・キリストにまみえることを知ることになります。さらにジュエス・スミスを通してこの末日に福音が回復され、アロン神権とメルケス神権が回復されたことを知るようになります。その日以来、聖霊の導きによりイエス・キリストの回復された福音が真実であることを確信する神聖な経験を数多くしてきました。アルマともに自分で知っていると確信を持って言うことができます。私の友人の皆さん、福音が真実であることを自分で学び再確認しましょう。今がその時、今日がその日です。なすべき技を成し遂げるには、また常に存在するように見受けられる世の誘惑から守られるには、アルマ、ニーファイ、ジョセス・スミスのような信仰を持ち、自分の証を得なければなりません。冒頭で述べた若い羊のように、私もモースの大官庁の強い証を尊敬しています。それはそびえ立つセコイアの木のようですが、大官庁の証も時間をかけて成長しました。大官庁のように、私たちも自分でイエス・キリストが救い主となられること、ジョセス・スミスが回復の原始であり、私たちが持っている神権も彼を通して回復されたことを知ることができるようになるのです。以上のことを学び、自分で知ることができるよう減り下り、イエス・キリストの神聖な御名により祈ります。アーメン。
愛する兄弟の皆さん、私は真剣を愛しています。この大いなる大義において皆さんと共に働けることに心から感謝しています。私たちは素晴らしい時代に生きています。医学や科学、テクノロジーの驚くべき発達により、大勢の人の生活の質が向上しました。一方で、人々が大きな苦しみや悩みを抱えていることも明らかです。戦争と戦争の噂に加え、洪水や火災、地震、疫病などの自然災害の増加は世界中の多くの人々に影響を及ぼしています。教会の指導者はあらゆる地に住む神の子らの福利に気を配っています。時と場所が許す限り、教会は助けを必要としている人に緊急物資を提供しています。例えば、昨年11月には台風ハイエンが島国フィリピンを襲いました。この猛烈な台風は甚大な被害と苦しみをもたらしました。いくつもの町が壊滅的な被害を受け、多くの命が失われました。水や下水道、電気などの機能も停止しました。この災害から数時間後には教会の物資が届けられました。フィリピンに住む教会員たちが兄弟姉妹を救済するために力を合わせ、食料品や水、衣類、衛生キットを教会員にも教会員ではない人にも提供したのです。教会の集会所は家を失った何千もの人の避難所となりました。地域会長会および地元の神権指導者の指示のもと、全会員の状況と安否を確認するための調査が行われました。その神権指導者の多くは全てを失った被災者たちでした。霊感を受けた計画が実行に移され、会員が一定の生活環境を取り戻し、自立できるよう助けました。簡素な資材が教会に提供され、木造の住まいを再建するのに役立てられました。無償で提供されたわけではありません。会員は訓練を受け、まず自分のために、それから他の人のために必要な労力を提供したのです。その結果、会員は大工仕事や配管工事などの技能を身につけ、近隣の町や村が再建を開始したときに有意義な仕事に就くことができました。貧しい人や乏しい人の世話をすることは基本的な福音の教義であり、永遠の救いの計画に欠かせない要素です。 エホバは地上での務めに先立ち、このように宣言されました。貧しい者はいつまでも国のうちに耐えることがないから、私は命じて言う。あなたは必ず国のうちにいるあなたの兄弟の乏しい者と貧しい者とに手を開かなければならない。この時代において貧しい人と乏しい人の世話をすることは、神から教会に託された4つの責任の1つであり、個人と家族が奨励する資格を得るよう助けるものです。貧しい人と乏しい人の世話には、物質的な救いと霊的な救いの両方が関わります。教会員が個人的な奉仕として貧しい人と乏しい人の世話をする場合と、教会の公式な福祉活動として真剣の権能を通して実施される場合とがあります。貧しい人と乏しい人の世話をするための主の計画の中心をなすのは断食の律法です。主はご自分の民を祝福するために、また民が助けを必要としている人々に奉仕する方法を提供するために、断食の律法と断食献金を設けられました。救い主の弟子である私たちは、貧しい人と乏しい人の世話をする責任を負っています。あらゆる地に住む忠実な教会員は、毎月断食をすることにより支援します。24時間飲み食いを控え、少なくとも食べなかった食事分に相当する金額を断食献金として教会に納めるのです。すべての家庭で以前の次の言葉についてよく祈り、考え、教えるべきです。私が選ぶところの断食は、悪の縄をほどき、くびきの紐を解き、飢えた者にあなたのパンを分け与え、貧しい者をあなたの家に入れ、裸の者を見てこれを着せることなどではないか。イザヤは続けて、断食の律法に従う人に主が約束された素晴らしい祝福の数々を挙げています。そうすれば、あなたの光が暁のように現れ出て、あなたは速やかに入れされ、あなたの義はあなたの前に行き、主の栄光はあなたのしんがりとなる。またあなたが呼ぶとき、主は答えられ、あなたが叫ぶとき、私はここにおると言われる。飢えた者にあなたのパンを施し、苦しむ者の願いを満ち足らせるならば、あなたの光は暗きに輝き、あなたの闇は真昼のようになる。主は常にあなたを導き、良きものを持ってあなたの願いを満ち足らせる。この聖句について、ハロルド・ B ・リー大官庁はこう述べています。あらゆる真剣時代において、断食が豊かな祝福をもたらすことがはっきりと示されてきました。この聖句の中で、主は断食を行う理由と断食からもたらされる祝福について、この偉大な預言者を通して語っておられます。イザヤ書の58章を分析すると、なぜ主が私たちに断食し断食献金を納めるよう望んでおられるかがわかるでしょう。その理由とは、主を呼び主に答えていただく資格を得るためなのです。主に祈るとき、主は私はここにおると答えてくださるでしょう。リー大官庁はこう付け加えています。主を呼び叫び求めても、主に答えていただけないような状況に身を置きたいと思うでしょうか。苦難の中で叫び求めても、主が共にいてくださらないとしたらどうでしょうか。今こそこの基本原則について考える時だと思います。なぜなら、主の助けと祝福をさらに必要とし、裁きが全地にありのままに注がれる日がやがてやってくるからです。愛する預言者トーマス・ S ・モンソン大官庁は、この原則について自分の経験から得た証を述べました。困っている人々に必要なものを提供する手助けをしたことがある教会員の中に、その経験を忘れたり後悔したりする人は誰もいません。勤勉、倹約、自立、そして他の人々と分かち合うことは、私たちにとって耳新しいことではありません。兄弟の皆さん、松井聖徒イエス・キリスト教会の会員は制約を交わし戒めを守る民です。私は忠実に律法を守る人にとって、断食の律法以上に守りやすく大きな祝福をもたらしてくれる律法や戒めは他に思いつきません。断食し正直に断食献金を納めるときに、私たちは主の蔵に食事代の対価を寄付するのです。通常消費する以上の金銭的な犠牲は必要としません。同時に、先に触れたような比類ない祝福を約束されているのです。断食の律法は全ての教会員に適用されます。幼い子供にも断食を教えることができます。一食の断食から始め、断食の律法を理解できるようになり、 肉体的にも可能になったら2食断食すると良いでしょう。夫と妻、独身会員、青少年、子供たちは祈りで断食を始め、断食をしている間、与えられている祝福に感謝し、主の祝福と力を求めます。断食の立法は主の代理人であるビショップの手に断食献金を渡して初めて完成します。ビショップの皆さんはワードの福祉の技を指示し、福祉の技を指示します。皆さんは貧しい人を見つけ出し世話をするよう神から命じられています。皆さんの目標は婦女協会の会長およびメルキゼテク神権の定員会の指導者の助けを得ながら会員の自立を助けることです。皆さんは親戚や公共の支援を補完するための一時的な援助として慎重に断食献金を使うことにより会員の物質的および霊的な必要を満たします。よく祈りながら神権の鍵と識別の力を用いて貧しい人や乏しい人を助けるならばライフスタイルではなく生活そのものを支えるという断食献金の適切な使い方が分かるようになるでしょう。アロン神権定員会会長の皆さんは鍵を保持し外形上の儀式を執行する力を持っています。ビショップと協力しながら定員会の会員に神権の義務について教え断食献金を納める機会を与えられる教会員を探し出せるよう定員会の会員を導きます。アロン神権者が神権を尊んで大いなるものとしこの機会をすべての教会員に提供するならば約束された断食の祝福を最も必要としている人々のもとにたびたび届けることができるでしょう。貧しい人と乏しい人の世話をする精神にはいつもは堅くなな心を和らげ教会にあまり活発に集っていない会員の生活に祝福をもたらす力があることを目の当たりにするでしょう。モンソン大官庁はこのように言いました。あの神権定員会に断食献金を集めてもらうよう取り計らうビショップはこの神聖な責任をさらによく果たすことができるでしょう。ビショップの皆さん、地域ごと国ごとに状況は異なることを覚えておいてください。あの神権定員会の会員が家を回ることが現実的ではない地域もあるでしょう。しかし私たちは皆さんにお勧めします。預言者の勧告についてよく祈って考え、皆さんのワードのアロン神権者たちが断食献金の集金に携わることにより神権を尊んで大いなるものとすることができる適切な方法について霊感を求めてください。第3ニーファイ第27章で復活された主はあなた方はどのような人物であるべきかと尋ねておられます。主の答えはこうです。あなた方に言う、私のようでなければならない。私たちがイエス・キリストの皆を受け主に従おうと努力するならば私たちは主の面影を受け主にさらに似たものとなるでしょう。貧しい人や乏しい人の世話をすることは救い主の務めと切り離すことのできないことです。主は何をするときにもそうされます。すべての人に手を差し伸べ人々を高められます。主の首輝は負いやすく主の荷は軽いのです。皆さんにお勧めします。断食の立法を忠実に守り惜しみなく断食献金を納めることを通して貧しい人や乏しい人の世話をしてさらに救い主のようになりましょう。貧しい人や乏しい人の世話をすることは霊的な成熟度を示し与える側と受ける側の双方を祝福することをイエス・キリストの聖なる御名によりへり下り明かしします。アーメン。
ここで聖歌隊と全員で立って感謝を神に捧げんを歌います。賛美歌の後、大官庁会第二顧問のディーター・ F ・ウークトドルフ官庁がお話しします。その後私がお話をします。
Yes, we thank our Heavenly Father for the prophet.
私たちは本当に生ける預言者に感謝しています。ジョセフ・スミスに感謝しています。また私たちの大官庁であるモンソン大官庁に感謝しています。モンソン大官庁が私たちの信権者のためにお祈りをしてくださっています。彼が私たちに対する熱い信頼を持っておられます。
兄
弟の皆さん、救い主の現世での最後の夜、全人類の贖いとしてご自身を捧げられる日の前夜のことでしたが、主がパンを裂きながら言われたことに弟子たちは大きな驚きと深い悲しみを覚えたことでしょう。あなた方のうちの一人が私を裏切ろうとしている。弟子たちは疑うことも、周囲を見回し他の人を指して彼ですかと問うこともしませんでした。それどころか非常に心配して次々に、主よ、それは私ですかと言い出したのです。救い主からそう言われたら私たちはどうするでしょうか。周囲を見回して心の中でこう言わないでしょうか。多分ジョンソン兄弟のことだ。いつも彼のことが気になっていた。あるいはブラウン兄弟がこの場にいてよかった。彼にはこの言葉が必要だ。それとも昔の人たちのように自らを顧みてこの意義深い問いかけをするでしょうか。それは私ですかと。それは私ですかというこの簡潔な言葉は知恵の始めであり、個人の改心と継続的な変化に通じるものです。かつて家の近所で夕方の散歩を楽しんでいた人がいました。彼は特に隣の家の前を通るのが楽しみでした。その隣人は芝生をいつもきれいにしており、常に花をきれいに咲かせて立派に育った木々は木陰を作っていました。その隣人が美しい芝生にするためにあらゆる努力を払っていたことは明らかでした。ところがある日、彼は隣人の家の前を通った時、美しい芝生の中に大きな黄色いタンポポが一本生えていることに気づきました。それがひどく場違いに見え、彼は驚きました。なぜこの隣人はそれを抜かなかったのだろう。目に入らなかったのだろうか。タンポポの種が飛んで何十本にも増えるのを知らないのだろうか。彼はこのたった一本のタンポポがとても気になり、どうにかしたいと思いました。それを抜こうか、除草剤をかけようか、夜遅くなったら内緒で抜き取ろうか。彼は自宅に戻りながら、心はすっかりこの思いにとらわれてしまい、家に入るとき自宅の前庭に目をやることもしませんでした。彼の庭は数多くのタンポポで覆われていたのです。この話から救い主の言葉を思い出さないでしょうか。なぜ兄弟の目にある塵を見ながら自分の目にある梁を認めないのか。まず自分の目から梁を取り除けるがよい。そうすればはっきり見えるようになって兄弟の目から塵を取り除けることができるだろう。この梁と塵の話は自分をしっかり見つめる力のない私たちと密接に関係があるように思われます。自分の問題を知るのには苦労することが多いのに、他の人々の問題をとてもよく分析して解決法を提言できるのはなぜか私には分かりません。何年か前に 顔にレモン汁を塗ればカメラに映らないと信じていた男についてのニュース記事がありました。男は顔の全体にレモン汁を塗って出かけ、2つの銀行で強盗をしました。まもなくその映像が夜のニュースで放映され、男は逮捕されました。警察官から監視カメラのビデオを見せられたとき、男は自分の目を疑いました。でも顔にレモン汁を塗っていたんだと言って抗議しました。コーネル大学の科学者はこの話を聞いたとき、人が自分の無能さに哀れなほど気づかないことがあるということに興味をそそられました。これが一般的な問題かどうか調べるために、2人の研究者が大学生たちに生活に必要なさまざまな能力に関する一連のテストへの参加を求め、ついで各自にその結果を評価してもらいました。よくできなかった学生たちは自分の成果の評価も正しくできていませんでした。実際より5倍も高い点数をつけた学生もいました。この研究は多くの方法で繰り返し行われ、何度となく同じ結果が結論が確認されました。私たちの多くは実際の自分を知ることが難しいのです。またしっかりした人々でさえ自分の貢献を過大評価し、他の人々の貢献を過小評価します。車の運転がどれほど上手か、あるいはゴルフボールをどれだけ遠くへ飛ばせるかについての過大評価はそれほど大きな影響を与えないかもしれません。しかし家庭や職場、教会での自分の貢献は実際以上に大きいと思い始めると、私たちは意義深い素晴らしい方法で自分を改善する機会や祝福に目を向けなくなります。私の友人はかつて教会で最高の統計記録を残したワードに住んでいました。出席率もホームティーチングの数も高く、初等教会の子どもたちもお行儀がよく、会員たちはワードの食事会で集会所の床を汚したりもしませんでした。教会のスポーツ活動で悪口を言い合うこともありませんでした。その友人夫妻は後に伝道に召されました。3年後に帰ってきたとき、驚いたことに、この夫妻が伝道でいなかった間に11組の夫婦が離婚していました。表面上はあらゆる面で忠実で強いワードに見えていましたが、会員の心と生活の中に残念なことが何か起こっていたのです。問題はこのような状況が珍しくないということです。教会員が福音の原則から離れるようになると、このように悲惨な、往々にして必要ではないことが起こります。表面的にはイエス・キリストの弟子であるように見えるかもしれませんが、内面で彼らの心は救い主の教えから離れています。御霊に関わる事柄から次第に離れ、このようなことに近づいてしまったのです。かつてふさわしい生活をしていた信権者たちが、教会は自分のためではなく女性と子供のために良いものだと自分に言い聞かせ始めます。あるいは会員の中に多忙なスケジュールや個人の事情があるので、自分は御霊に近くあるための日々の愛と奉仕の行いを免除されると確信するようになる人がいます。自己正当化と自己中心主義のこの時代においては、祈りによって神に定期的に近づこうとしないこと、聖文研究を先延ばしにすること、 教会の集会と家庭の指輪を避けること、正直に10分の1を納め献金するのを避けることについて非常に想像力豊かな言い訳を考え出すのは容易なことです。兄弟の皆さん、自分の心の中を振り返り、こう簡潔に問いかけてください。主よ、それは私ですか、と。皆さんはわずかでも祝福に満ちた神の福音から離れていませんか。この福音は皆さんに委ねられています。この世の神に思いをくらまされて、キリストの栄光の福音の輝きが見えなくなっていませんか。愛する友人、兄弟の皆さん、私の宝はどこにあるのかと自分に問いかけてください。皆さんはこの世の便利なものに執着していますか。それともイエス・キリストに心を集中していますか。あなた方の宝のあるところには心もあるからです。神の御霊が皆さんの心の中にとどまっていますか。皆さんはキリストと腹からの愛に根ざし、愛をもといとしていますか。結婚生活と家族に幸せをもたらすことに十分な時間と想像力を用いていますか。回復されたイエス・キリストの福音の広さ、長さ、高さ、深さを理解し、それに従って生活するという崇高な目標にエネルギーを使っていますか。兄弟の皆さん、信仰、徳、知識、節制、忍耐、兄弟愛、信心、慈愛、謙遜、奉仕というキリストのような特質を伸ばしたいと切に願うならば、天の御父は皆さんを多くの人を救うために御手に使われるものとしてくださいます。兄弟の皆さん、正しい進路から外れているときにそれを認めたい人は誰もいません。私たちはしばしば自分の心の中を深く掘り下げて、自分の弱さ、限界、不安を直視するのを避けようとします。その結果、自分の生活を吟味するときに先入観と言い訳、自分に都合のいい話というフィルターを通してみて、ふさわしくない思いと行いを正当化します。しかし自分をしっかり見つめることが霊的な成長と健康にとって不可欠です。自分の弱さと欠点が曖昧なまま残されると、救い主の贖いの力がそれらを正して強さとすることはできません。皮肉なことに、私たちは人としての自分の弱さに目を向けないとき、御父が私たち一人一人の中に育むように求めておられる神聖な可能性に気づけなくなるのです。ではどうすれば神の真理の光を自分の中に輝かし、神が見るように自分を見ることができるでしょうか。私は皆さんにお勧めします。聖文と総大会の話を自分を吟味するための有効な鏡としてください。古代と近代の預言者の言葉を聞いたり読んだりするとき、それが他の人にどう当てはまるかを考えることなく、むしろ簡潔に問いかけてください。主よ、それは私ですか、と。私たちは砕かれた心と素直な思いを持って永遠の御父に近づかなければなりません。進んで学び、変わらなければなりません。天の御父が意図しておられる生き方をしようと決意することで、私たちは何と多くのものを得ていることでしょう。学び、変わりたいと思わない人々は実際に何も学んだり変わったりすることはなく、教会が自分に何か与えてくれているだろうかと思い始めます。しかし改善を図って進歩したいと思う人々、救い主について学んで彼のようになりたいと思う人々、 幼子のようにへり下って自分の思いと行いを天の御父の御心にかなったものにしようと努める人々、このような人々は救い主の食材の奇跡を経験することでしょう。また神の素晴らしい御霊を必ず感じることでしょう。柔和でへり下った心のもたらす身である言葉に表せない喜びを味わうことでしょう。そしてイエス・キリストの誠の弟子となる望みと自制心を祝福されることでしょう。これまでの生涯で私はこの世において非常に有能で知的な何人もの男女と知り合う機会がありました。若い時の私は教養があり、洗練され成功を収め世の称賛を得た人々に感動したものです。しかし年を重ねるにつれて、誠に善良で偽りのない素晴らしい祝福された人々にもっと大きな感銘を覚えている自分に気づくようになりました。そして福音こそがそのようなものであり、私たちが良い人になるのを助けてくれるものではないでしょうか。使徒ヤコブの言葉は今日の私たちに当てはまります。神は高ぶる者を退け、へり下る者に恵みを賜う。主の御前にへり下れ、そうすれば主はあなた方を高くしてくださるであろう。兄弟たち、高慢を捨て教栄に目をくれず、謙遜に主よ、それは私ですかと問いかけなければなりません。その答えが、息子よ、あなたには改善すべきことがある、そしてあなたが克服できるように私が助けられることがあるというものであれば、へり下ってこの答えを受け入れ、罪と欠点を認め、行動を変えるように祈っています。これから先より良い父親、夫、息子になることによって救い主の祝福された道を確固として歩むように、力の限り努力できますように。自分をしっかり見つめることは知恵の始めだからです。そうするときに慈悲深い神は手を引いて導いてくださいます。私たちは強くされ、高いところから祝福を受けるでしょう。愛する友人の皆さん、弟子としての素晴らしい充実した道に踏み出す第一歩は、次の簡潔な問いかけをすることです。主よ、それは私ですか。私はこのことを明かし、皆さんに祝福を残します。イエス・キリストの御名により、アーメン。
神の神権を持つ人たちと一緒に集まることができることは本当に祝福です。世界中の人々が今集まっています。皆さんの信仰と奉仕に感謝いたします。私の今日のメッセージはアロン神権についてです。私たちは皆、主が人の備えをするのを支援する義務を負っています。神権の備えには、見せることの方が教えることよりもはるかに大切です。世界各地に住む神権者の皆さんと共に集えることに感謝しています。アロン神権について、これは聖文中で小神権と記述されている神権を持つ者、この人たち全員に向けたメッセージです。主の計画は備えに満ちています。私たちが試練を経験し、この世の生涯の機会に恵まれるよう、主は地球を備えられました。預言者アルマは、永遠の命を得るための備えが極めて重要であり、その永遠の命とは、父なる神とイエス・キリストと共に、家族として永遠に住まうことであると説いています。アルマは備えの必要について、必要性について次のように説明しました。そして私たちの知っているように、現在死が人類に及んでいる。 にもかかわらず、人が悔い改めることができるように猶予期間が与えられた。したがってこの世の生涯は試しの生涯、試しの状態、すなわち神にお会いする用意をする時期、私たちが前に語った死者の復活後に訪れるあの無給の状態に対して用意をする時期となった。私たちが生きるために与えられている時間は、神にお会いする備えをするための時間です。同様に、私たちがアロン神権を使って奉仕するために与えられている時間は、人々に大切な助けを与えるために備えさせる機会でもあるのです。私たちがこの世の生涯の試練に打ち勝てるよう必要な助けを備えてくださっているのと同じように、主は私たちが真剣の備えをする助けを送ってくださるのです。私のメッセージは、アロン神権を持つ人だけでなく、彼らを備えるために主が送ってくださっている人にも向けられたものです。つまり、父親の皆さんにも、ビショップの皆さんにも、さらに信頼できる仲間となり教師となって働いているメルキゼデク神権者の皆さんにも語りかけています。国境を越え、時間を超えてこのメッセージを聞いてくださっている多くの皆さんに賛美と感謝を送ります。もしここで私が自分の青少年時代の支部会長やビショップに触れなかったとしたら、失礼になってしまうことでしょう。私はアメリカ合衆国の東部にある小さな支部で12歳の時に執事になりました。その支部は本当に小さく、アロン神権者は私と兄しかいませんでした。やがて支部会長を務めていた父が一人の中年の男性を誘い、その人は教会に入りました。その新しい改宗者はアロン神権を受け、それとともにアロン神権者を見守るメッシュを受けました。私は今でもそれを昨日のことのように覚えています。その新しい改宗者は兄と私を伴って夫に先立たれたある姉妹を手伝うために出かけました。神権の力が共にあるという気持ちを味わったことをよく覚えています。その神権の力が罪の許しを受けて主とお会いする備えをするために必要だと主が言われた事柄を行う助けとなったのです。今振り返ってみて、私は改めて支部会長に感謝しています。会長は二人の少年が将来ビショップとなり、貧しい人や困っている人の世話をし、備えの神権を管理する日のために新しい改宗者を召したのです。家族でユタ州の大きなワードに引っ越した時もまだ執事でした。その時に初めてアロン神権定員会の定員が満たされた時の力を実感しました。さらにその後初めて祭司定員会を管理するビショップがいることの力と祝福を実感したのです。そのビショップは私を祭司定員会の第一補佐に召しました。他に有能な人を教師に召すことができたにもかかわらず、ビショップは自ら定員会を教えていたことをよく覚えています。椅子を丸く並べ、私を自分の右側に座らせました。私は彼が教えている様子を彼の肩越しに見ていました。彼は膝の上に置かれた小さな革製のバインダーに入念に書き込んであるメモを見たり、もう一方の膝の上に置かれた印のたくさんついた使い古しの聖典を見たりしていました。私は彼がダニエル書の中の勇気の物語について語り、救い主について証しをしてくれた時の感動を今でもよく覚えています。私は主が備えの神権を持つ者のために注意深く同僚を召してくださることをいつも忘れることはないでしょう。私のビショップには力強い顧問が召されていました。当時はその理由が理解できませんでしたが、ビショップはたびたび家に電話をかけてきて私にこう言いました。ハル、ちょっと訪問するんだが、君にぜひ同僚として一緒に行ってほしいんだよ。ある時は一人住まいで食料も乏しい夫に先立たれた姉妹の家まで私を連れて行ってくれたことがあります。その帰途、ビショップは車を止めると聖典を開き、彼女が自立していつの日か他人を助けさえすると思えるのはなぜかを説明してくれました。 あるときは教会から長く遠ざかっている男性を訪問しました。ビショップは彼に生徒たちとの交わりに戻るように勧めました。私にとっては不愛想で反抗的な敵のように思えた人でしたが、彼に対するビショップの愛を感じました。ビショップはアルコール中毒の両親を持つ2人の少女のもとを訪れたこともあります。2人は戸口で両親が寝ていると言いました。2人に話しました。微笑みを絶やすことなくビショップは2人がいい子だと褒め続けたのです。私には10分以上続いたように思いました。帰ろうとするときビショップは静かにこう言いました。いい訪問だった。あの子たちは私が訪問したことを決して忘れないでしょう。先輩同僚の親権者が与えることのできる祝福を2つ挙げるとすれば、それは信頼と思いやりの模範です。私の息子がホームティーチングの同僚を割り当てられた時のことです。息子の先輩同僚は息子と比べて親権者としてはるかに幅広い経験を積んでいた人物でした。伝道部会長を2度務め、他にも指導者として奉仕をした経験のある人でした。ある家族を訪問するとき、この経験豊かな親権指導者は息子に事前に我が家を訪問していいか尋ねました。私も一緒に話を聞いていました。彼は祈りで集会を始め助けを求めました。息子に向かってこのようなことを言ったのです。私はこの家族に対して悔い改めを呼びかけられるようなレッスンをしたらいいと思うんだ。しかも私より君からメッセージを伝えた方が受け入れてくれると思うんだが、それについてどう思う？息子がその信頼を受け入れた時に味わった幸せな気持ちを今でも思い出します。ビショップがその2人を同僚としたのは単なる思いつきではありませんでした。また先輩同僚が入念な準備をしたからこそ、教えようとしているその家族の思いについて理解できたのです。そして霊感に伴い彼は一歩退いて、一人の未熟な若者に信頼を託し、神の子供たちに悔い改め安全なところへ戻るようにとの呼びかけをさせたのです。その時の結果がどうなったのかは知りません。しかし私が確かに知っていることは、ビショップと主が一人の少年が将来のビショップになれるよう備えてくださっていたのだということです。さて、このような真剣の備えに関する成功談は皆さん自身も生活の中で見聞きしたり経験したりしたことがあるでしょう。皆さんもそのようなビショップや同僚、親を知っているでしょうし、皆さん自身がそうである人もいるでしょう。皆さんがそのために備えるときに、主の御手がそこに存在することも見てきたことでしょう。真剣を持つ私たちは皆、主が人を備えるのを支援する義務を負っています。その中で、教義を教える際に言葉を使うよりもはるかに強力なのは、教義に従って生きているという私たちの模範です。真剣者の奉仕の中で何よりも大切なのは、信仰、悔い改め、バプテスマ、聖霊を受けることによってキリストのもとへ来るように進めることです。例えばモンソン大官庁がカナダのトロントで伝道部を管理していたときに、人々や宣教師や教会の友人のためになさった行為が私を行動へと駆り立てています。教えることよりも見せる方がはるかに大切です。真剣の備えをするときに聖文が極めて大切なのはそのためです。私はアルマが天使の命令に従い、かつて自分を拒んだアモナイ派の邪悪な人々に教えるために急いで戻っていく様子がまるで目の前で展開しているかのように実感できます。 預言者ジョセフが神からあなたは見守られているのだから勇気を出しなさいと告げられた時の牢獄の部屋の寒さを実感できます。そのような聖句の場面を心に留めていれば困難があっても耐え忍ぶための備えができるのです。人から信頼されていることを示される時、若者の生涯は変わります。私の父はかつて十二所定員会の一員から科学と宗教に関して短い論文を書くように依頼されたことがあります。父は科学者であり、また信仰深い真剣者でもありました。私は今でも父が書き上げた論文を私に渡してこう言った時のことを覚えています。これを十二使徒定員使徒に郵送する前に君に読んでもらいたいんだ。君なら間違ったことが書かれているかどうかがわかるだろうから。父は私よりも32歳も年上で、想像もできないほど聡明で深い知性の持ち主でした。私は今でも父からの信頼によって強められています。私は父が信頼を置いたのは私ではなく、神が正しいことを私に教えることがおできになるし、そうなさるはずだという思いだったということを知っていました。経験を積んだ皆さんは、そのような信頼を示すことによって、備えの段階にある同僚の若い真剣者に祝福をもたらすことができます。若者やそのような助けを受けて、いつの日か子供の頭に手を置いて、その子を癒す祝福を結び固めるときに、霊感がもたらすあの思いに信頼を置くようになることでしょう。真剣者として人を備えることができるかどうかは、私たちがどの程度その人を愛するかに比例します。それは私たちが彼らの過ちを正すときに特に当てはまることです。アロン真剣者が儀式を行うときに何か間違いを犯すときのことを考えてみてください。これは重大なことです。時にはその過ちを公に正す必要があることもあります。その場合、怒りが湧いたり屈辱だと感じたり、場合によっては拒まれたと感じることがあるかもしれません。主の感覚を思い出してください。聖霊に感じた時はその時に厳しく責めなさい。そしてその後、あなたの責めた人があなたを敵視しないためにその人に一層の愛を示しなさい。この一層のという言葉は、誤りを正す必要がある場合、特別な意味を持ちます。一層のということは、すでに存在していた愛が増加するということです。示すためには増加しなければなりません。彼らは正される前に、早い段階から着実にあなたの愛を感じる必要があります。あなたから正される前に、あなたに称賛されていると感じる必要があるのです。主ご自身は昇進権にあるものが持つ可能性や価値に敬意を示しておられました。この言葉を聞いてください。私と同じしもべであるあなた方にメシアの皆によって私はアロンの神権を授ける。これは天使の働きの鍵と悔い改めの福音の鍵と罪の許しのために水に沈めるバプテスマの鍵を持つ。またレビの子らが再び義を持って捧げ物を主に捧げるまで、これは決して再び地上から取り去られることはないであろう。アロン神権はさらに大いなるメルキゼク神権に付属するものです。これまで何年にもわたって救助に赴くことについて語ってきた大官庁のメッセージは、悔い改めとバプテスマの福音を携えて他の人々のもとへ行くようにという私たちの義務と完全に合致しています。羊、教師、祭司のそれぞれの定員会は定期的に評議の場を設けます。会長会は信仰と愛を持って手を差し伸べることができるよう会員たちに割り当てを行います。羊は聖餐を配るときに、その聖なる象徴をいただく会員たちが食材の効果を実感し、戒めを守るという決意ができるよう、経験さと信仰と思ってそれを行います。教師と祭司は、教会員を見守るという責任を果たすために、同僚と共に一人一人のために祈ります。そして同僚と一緒に祈ることによって、家族の長の必要と望み等を知ることができます。自分の家族の中で父親として信仰を持って管理するという大いなる日のために備えられていることになるのです。 私は真剣を持って一緒に奉仕する人々は皆主の降臨のために備えをしているのだと証しします。父なる神は生きておられます。私はイエスがキリストであり私たちを愛しておられることを知っています。トーマス・S・モンソン大官庁は死の生ける預言者です。イエス・キリストの皆により明かします。アーメン。兄弟の皆さん、今晩皆さんが出席してくださったことに感謝しています。同様に霊感に満ちた音楽を提供してくださった宣教師聖歌隊やこの部会の準備のさまざまな方法で携わってくれたすべての人々に感謝します。この部会の最終話者は私たちの愛する預言者トーマス・S・モンソン大官庁です。モンソン大官庁のお話の後、聖歌隊が閉会の賛美歌イスラエルの長老たちを歌います。その後閉会の祈りは70人のジェームズ・B・マルチの長老が捧げます。
兄弟の皆さん、私たちはこうして力強い真剣者の一団としてカンファレンスセンターと世界各地に集っています。皆さんにお話しする責任をいただいて光栄に感じるとともに減り下る思いです。皆さんにお話しする間に主の御霊が共にあるよう祈ります。75年前の1939年2月14日ドイツのハンブルクで国の祭日が祝われていました。熱烈な演説、群衆の喝采、国歌の演奏が鳴り響く中、新しい戦艦ビスマルクがエルベ川に浸水しました。この最強の戦艦、鎧を着た巨大な機械は息を呑むほどの光景でした。406ミリ口径、3連装、レーダー制御の手法には5万7000枚以上の図面を要しました。船内に巡らした配線の長さは4万5000キロメートル、装甲板の重量は3万2000トンにも及びました。巨大な外観と壮大な船体、桁外れの破壊力を備えたビスマルクは決して沈まないと考えられていました。それから2年以上が過ぎた1941年5月24日、ビスマルクは運命の日を迎えます。イギリス海軍最強の戦艦プリンス・オブ・ウェールズと巡洋艦フッドがビスマルクおよびドイツ側の巡洋艦プリンツ・オイゲンと交戦したのです。4分もしないうちにビスマルクはフッドとその乗組員を大西洋に沈みます。全乗組員1419人のうち生存者は3人でした。もう一隻のイギリス戦艦プリンス・オブ・ウェールズはひどい打撃を受けて敗走しました。3日後ビスマルクは再び4隻のイギリス軍艦と戦いました。強大なビスマルクを見つけて海底に葬るべく、イギリス側は8隻の戦艦と2隻の航空母艦、11隻の巡洋艦、そして21隻の駆逐艦を差し向けました。この戦闘で次々に砲弾を受けてもビスマルクはかすり傷ほどの打撃しか受けませんでした。ビスマルクは本当に沈まない船なのでしょうか。その後一発の魚雷が偶然ビスマルクに命中し舵が動かなくなりました。修復の努力は実を結びませんでした。砲撃の体制は整っていましたが、ビスマルクはただゆっくりと大きな円を描くことしかできませんでした。ドイツ空軍の援護が受けられる範囲まであとわずかでした。安全な母港は目と鼻の先でした。海路に従って進む能力を失ったため、ビスマルクは安全な港へ向かうことができませんでした。火事も援護も港もありません。終焉の時が刻々と迫ります。イギリス軍の砲撃に遭い、かつては異様を誇った戦艦は逃げ惑う乗組員もろとも沈没しました。大西洋の波は飢えた獣のようにビスマルクの船体をなめ、やがてドイツ海軍の誇りを飲み込みました。ビスマルクは海の藻屑と消えました。ビスマルクのように私たち一人一人も工学技術の奇跡です。しかし人の創造は人間の能力の限界を超えています。 人間は極めて複雑な機械を作り出すことはできても、それに命や理性や判断力を与えることはできません。それらは神のみが与えることのできる神聖な賜物なのです。兄弟の皆さん、船に舵が欠かせないように、人間にも旅の方向を決める一つの方法が与えられています。主の灯台は人生の大海原を航海する私たちを導いてくれます。帰るべき港は日の栄えの王国です。その方角を目指してまっすぐに舵を取る必要があります。目的を持たない人は舵のない船のように故郷の港にたどり着けません。灯台からの信号は、航路を確認せよ、帆を張れ、舵を取れ、前進せよというものです。強大なビスマルクの性質は人間にも当てはまります。タービンやプロペラから推進力が得られても、舵がなければ方向感覚を持つこともエネルギーを利用することも力に方向性を与えることもできません。舵は隠れたところにあり、比較的小さいものですが、その働きは絶対に不可欠です。天の御父は大海原を渡る船乗りたちを導くために、太陽、月、星、銀河を与えてくださいました。御父はまた人生を旅する私たちに明確な地図を与えてくださり、目的地までの道を示しておられます。回り道、落とし穴、罠に注意するよう警告してくださいます。道からそれさせようとする者、至る所で罪に誘い込む笛を吹き鳴らす悪賢い者に欺かれてはなりません。立ち止まって祈り、私に従ってきなさいという主の穏やかな招きの声を心の奥に伝える静かな細い声に耳を傾けるのです。しかし聞こうともせず、従う意志も持たず、自分で作り上げた道を歩もうとする人がいます。彼らは全ての人を取り囲む実に魅惑的な誘惑にあまりにも頻繁に屈しています。真剣者として、私たちは困難な時代に地上に生を受けました。私たちは衝突や対立の多い複雑な世界に生きています。政治的な陰謀は国家の安定を脅かし、独裁者は権力を得ようと躍起になっています。一部の人々はいつまでも虐げられ、機会を失われたまま敗北感を味わっているようです。耳には人の哲学が鳴り響きます。罪が私たちを取り囲んでいます。私たちの責任は、天の御父が用意しておられる全ての栄えある祝福にふさわしくあることです。どこへ行こうとも真剣は私たちから離れません。私たちは聖なる場所に立っているでしょうか。皆さんにとっても、真剣にとっても、ふさわしくない場所にあえて行き、そこで行われる活動に参加して、皆さん自身と皆さんの真剣を危険にさらす前に、立ち止まってその結果を考えてください。神の真剣に聖任された私たちには違いを生み出す力があります。個人の清さを保ち、真剣を尊ぶなら、私たちは人々が従うべき義の模範になることができます。使徒パウロはこう教えています。言葉にも行情にも愛にも信仰にも純潔にも、信者の模範になりなさい。またキリストに従う者は星のようにこの世に輝くべきであるとも書いています。義の模範を示すことにより、暗さが増しているこの世を照らす力となれるのです。皆さんの多くは4人の大官長の顧問として仕えた N ・エルドン・タナー官長を覚えていることでしょう。タナー官長はビジネス界においても、カナダ政府においても、イエス・キリストの使徒としても確固とした義の模範を示しました。タナー官長は次の霊感に満ちた勧告を与えています。福音の教えに従って生活する以上に大きな喜びと成功をもたらすものはありません。模範になってください。 良い影響を及ぼしてください。そしてこう続けています。私たちは皆選ばれた神のしもべとして御業のために預任されています。神は私たちをご自分の皆によって行動する真剣と力を与えるにふさわしいものと見ておられます。皆さんに指導を仰ごうとして人々が常に注目していることを忘れないでください。皆さんは良くも悪くも人々の生活に影響を与えており、その影響は来たるべき世代にも及ぶのです。今の世の最大の力は人を通して現れる神の力であるという真理によって私たちは強められます。現世の海を安全に航海するには永遠の航海士である大いなるエホバの導きが必要です。天の助けを受けるために天に手を伸べるのです。アダムとエバの息子のカインは天に手を伸べなかった人の例として有名です。大きな可能性を持ちながらも意志の弱かったカインは欲望、妬み、不従順、ついには殺人の罪により安全と省エイへと導く自分の舵を壊してしまいました。天を見上げる代わりに足元を見たのです。そしてカインは落ちました。別の時代に一人の神のしもべが邪悪な王に試みられました。ダニエルは天の導きを受け壁の文字を王に解き明かしました。王位や金の首飾りといった褒美を差し出された時、ダニエルは王にこう述べました。あなたの賜物はあなた自身にとっておき、あなたの贈り物は他人にお与えください。ダニエルに差し出された巨大な富や権力はすべてこの世のものであり神のものではなかったため、ダニエルはそれらを拒み忠実であり続けました。後に禁じられていたにもかかわらず神を礼拝したダニエルは獅子の穴に投げ入れられます。聖書にはこうあります。翌朝ダニエルは穴の中から出されたが、その目に何の害をも受けていなかった。これは彼が自分の神を頼みとしていたからである。窮地に追い込まれても正しい進路に舵を取る決意を負けなかったダニエルは神から守られ身の安全を祝福されたのです。私たちも永遠の故郷を目指して正しい進路に舵を取るならば、そのような守りと安全を得るでしょう。歴史という時計は砂時計のように刻々と時の経過を刻みます。それぞれの時代に新しい役者が舞台に立ちます。今日のさまざまな問題は不気味な影を落としています。この世の歴史を通じてサタンは救い主に従う者を滅ぼそうと動き続けています。サタンの誘惑に屈するなら、あの巨大なビスマルクのように安全へと導く舵を失うでしょう。しかし現代の非常に便利な生活の中で決して方向を誤ることのないように目を天に向けるならば、賢明でふさわしい方向に進路を取ることができるでしょう。私たちの真心からの祈りに願いに天の御父は必ず応えてくださいます。ビスマルクとは違い、私たちの舵は天の助けを求める限り失われることはないのです。私たちが人生の大海を渡るときに、それぞれが安全に進めますように。罪や誘惑に取り囲まれてもダニエルのような勇気を持ち忠実であるあり続けられますように、ニーファイの弟ヤコブのように深く強い証を持つことができますように、あらゆる方法で信仰を打ち砕こうとする者から拒まれたときにも私は動揺することはなかったとヤコブは宣言しています。兄弟の皆さん、信仰の舵があれば故郷への安全な道を見出し永遠に神と共に住むことができるでしょう。 私たち一人一人がそのようにできますように、救い主、贖い主、イエス・キリストの聖なる御名によって祈ります。アーメン。
Farewell, we're going to the mountain.
Father in heaven,
天のお父様、私たちは今夜へりくだり信権者としてここに集えたことに感謝しています。私たちは預言者に心から感謝しています。そして私たちが預言者、聖権者として支持している人たちに感謝しています。私たちの心は満たされました。お父様、この集会を後にするときに私たちが一つとなり、アロン神経者、メルキセク神経者として一つとなれますように、そして前へ進み奉仕をし、兄弟姉妹を助け力づけることができますように、また神経者として一つになり、お父様から与えられている神権の力を及ぼすことができますように、そしてふさわしさを求め、そして真に聖なる場所に立つことができますように、そして賢明な選択をすることができますように、それに私たちの証が強まり、さらに前進できますように、そして御手に使われるものとなれますように、また世界中で素晴らしい宣教師たちが働いていることに感謝しています。彼らと共に喜び救いの技を早めることができますように、私たちはお父様を愛しています。御子の模範に感謝しています。そして救い主に御子に従いお仕えすることができますように、この大会を後にするときに、どうぞ私たちが強められ、また決意を固め、さらに強いものとなる決意ができるように、イエス・キリストの御名によりお祈りします。アーメン。